Podcast KBS from Kyoto.改めまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは贈り物としてのご縁についてお話しいたします。さて、二十四節気では霜降に入りました。これは秋がいよいよ深まり、朝晩の冷え込みが厳しくなってくる頃の二十四節気を霜降と言います。文字通り霜が降りる時期とはいえ、まだまだ霜が見られるほどの寒さではないんですが、これから徐々に冬の気配が近づいてくるというメッセージなんですね。ところで皆さんは霜が降りるという表現について考えたことありますか？霜は地面や草木につくものなのに、なぜつくではなくって降りるって言うんでしょうね。これはとても興味深いなと感じております。霜とは空気中の水蒸気が冷えた地面や植物に触れて、氷の結晶となったものです。つまり空から降ってきたわけではなくって、その場の空気が凍ってできたものなんです。にもかかわらず私たちは霜が降りると言います。これは昔の人々が霜や露を天からの贈り物として受け止めていたからだと言われてるんですね。同じように朝露も露が降りるって言いますよね。露は氷ではなく水滴ですが、やはり降りるという言葉を使います。これも天から静かに舞い降りてきたような、そんな神秘的な感覚が、言葉に表れているのかもしれません。この降りるという言葉には、自然に対する畏敬の念が込められているように感じるんです。人間の力ではどうにもならない、自然の営みの中で与えられるもの、霧や霜、まさにその象徴ですよね。昔の人々は、自然をコントロールする対象ではなくって、この自然というのは共に生きる存在として受け入れてきたんでしょう。さあ、ここで少し視点を変えてみましょう。私たちの生活の中にも降りてくるものがあるのではないでしょうか。お金が降りてきてほしいと思う方もいるかもしれませんが、物やお金ではなくって、もっと大切な目に見えないものがあるんです。それがご縁だと思うんですね。ご縁というのは自分で探しに行くようなものではない、実は降りてくるものかなと思います。思いがけない出会い、ふとした言葉、偶然のように見えること、出来事の中に私たちはご縁を感じます。それはまるで霜や露が静かに舞い降りるように、私たちの心にそっと触れてくるのです。仏教では縁起を大切にします。すべてのものは縁によって起こるという教えです。私たちが今ここにいるのも、無数のご縁が重なり合っているからこそ、自分一人の力で生きているのではなくって、誰かの支え、誰かの導きがあってこそ今の自分があるんです。さて、現代ではチャンスをつかむって言葉がよく使われるんですが、もちろんね、努力して道を切り開くことも大切なんですが、仏様はチャンスをつかむのではなくって、目の前に降りてきたものを、良いことも辛いこともあるかもしれないけど、それをご縁として生かしていきませんかと投げかけてくださいます。無理に追い求めるんではなくって、今あるものに気づき感謝し、丁重に受け止める、その姿勢が心の豊かさにつながっていくんです。 そう考えると日々の暮らしの中で起きる出来事すべてが降りてきたご縁なのかなと思います。私事ですが、今こうして僧侶として生きているなんて夢にも思いませんでした。確かにお寺の子としては生まれたんですが、まあ女性ですから、まあ当時はね、やはり圧倒的に男性が僧侶になるというイメージが強かったんですね。ですから私はアナウンサーに憧れていました。ああ、将来はアナウンサーとして仕事したいなと思っていたんですね。そんな時に私の兄は10代の頃、お寺を継がなくてはならないという重圧から引きこもりになっていたんです。息子が部屋に引きこもるということを目の当たりにされたのが母親です。もう父は亡くなってしまってたんです。母は教員をしていました。すると教育委員会職員の仲間から、自分の子供が見れないのと皮肉を言われたりもしてたそうです。母はこの辛さを誰に受け止めてもらおう。私はいつも母が日曜日になると机の上にでとにかく手紙を書いている姿をずっと見てきました。一通だけではない、何十通も束になっていろんなとこに送ってるんです。ある時にポストに出す前のその束ねた封筒を見ると、すべて全国にある有名なお寺でした。ああ、お母さんお寺のご住職に悩みを送ってるんだ。私が想像するのは、息子を救ってくださいっていう内容だったんではないかなと思います。しかし残念ながら返事は来ませんでした。母は毎日のようにポストを見てたんですが、手紙の返事が来なかったんですね。私はそのがっかり来る母を見ながら、こんな時に返事のできる人になりたいなと、私の心の中に何か小さな灯火が芽生えたのを覚えております。それか私は仏教の勉強をしたんですが、やはり華やかな仕事に就きたいという気持ちが強くって、20代から30代はとにかく納得のいく仕事を探し続けました。しかしこれだという仕事にはなかなかたどり着けなかったんですね。決定的なのが、事務所のマネージャーさんに、川村君、君マネージャーに向いてるからマネージャーになりなさいって言われたんです。まるでアナウンサーとして向いてないと言われたような感じでした。その一言で私は事務所を辞めて九州のお寺に帰って、僧侶としてお寺を復興するようになったんですね。引きこもりの兄とどう向き合ったらいいのか、お寺とは何なのか、いろんな先輩方の声を聞きながら、またね、当時はね、偏見もまだまだ強くって、女子は早く結婚して家庭に入るっていうのが強かったんですよね。だから婦人っていう字、女偏に放棄って書くでしょう。もうああいう感覚がまだまだあったんです。家にいときなさい、坊さんなんか並んでよろしい。でもやっぱり環境が操作してくれたんですね。その時に兄の引きこもりを見ながら、人間は強い時もある、弱い時もあるんだ。そして男女それぞれが共に共存できる生き方を作れないかなと、私なりにいろんな人の声を聞きながら、最初はやはり芸術活動をしながら、宗教活動ってなるとね、どうしても怪しいイメージがあるので、芸術活動をしながら地域の人たちと触れ合っていったんです。すると徐々に徐々に地元のコミュニティ FM とか、原稿書いてほしいとか、衣姿の川村妙慶にちょっとずつ慣れていただきまして、そして気がついたらこうして僧侶川村妙慶として、いろんな方々とご縁がつながったんですね。それはやはり私の大きな大きな失敗がご縁となって、そして目の前にさまざまなご縁が降ってきて、それを私なりに生かしていったからなのかなと思っております。今改めて皆さん、ご自分に今目の前にあるご縁、 静かに耳を澄ませて聞いていきませんか。忙しい毎日の中でつい見過ごしがちな小さな気づき、ちょうど霜が降りてくるような静けさの中で、あなたのご縁にもう一度巡り合ってほしいなと思います。静かな澄んだ心で自然から学んでいきましょう。今日は贈り物としてのご縁についてお話しいたしました。